こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
辻です。
二の平です。
はい、今日は3人でお送りしていきたいと思います。今日の話すテーマなんですが、ブレインパッドのデータサイエンス部署を中心にやってる社内の勉強会の仕組み、 B2B っていう名前でやってるんですけど、それについて紹介をしたいと思います。まあ早速なんですが、どういうものかというとですね、呼び方は B2B って略してるんですけど、正式名称、まあ、ちゃんとした名前はブレインパッド2ブレインパッドっていうものになります。まあ、それが勉強会の名前っていうことになるんですけど、意味的には、まあ、ブレインパッドの社員の人からブレインパッドの社員の人に教える勉強会ですよっていう意味で、ブレインパッド2ブレインパッド、略して B2B、 まあなんか B2B ビジネスっていうので、それの名前にも引っ掛けてるみたいな感じで、で内容としてはすごい簡単にその流れだけ言ってしまうと、まあ、社内で何かしら勉強会を開きたいって思った時に、所定の Google フォームがありますと。でその Google フォームには、まあいつやりますとか、何人でやります、どういう話をやりますっていうのを決まったフォーマットで書いてもらいます。でそしたらその書いた名前を、ボットが社内で使ってるチャットですね、我々は、ロケットチャットっていうもの、スラックではなくてロケットチャットっていう OSS のチャットツール使ってるんですが、そこの勉強会ページ B2B のチャンネルに、誰々さんがこういう勉強会をやるって公開します、カレンダーはいついつです、Google Meet のリンクはこれですっていう風に入ってくれるので、まあ、そこを見て他の人が、あ、この勉強会参加したいって思ったら、もうその時間にそのリンクを踏んで勉強会に参加するっていうものなので、まあ、オープンに開かれた勉強会を集約してる仕組みというか、まあ、そういうチャンネルとかやり方をやってるっていうのが、ざっと言うと B2B の紹介になりますと。で、まあ、これ結構似たようなことをどっちみちいろんな会社で、どっちみちというか似たようなものをいろんな会社でもされてると思うんですけど、まあ一応元ネタみたいなのがあってですね、2019年の6月ぐらいにされてるので2年ぐらい経ったんですけど、 Google が、リワークっていうページを出していて、まあ、働き方に関する Google ではこういうやつをやってますよって公開したページですね。でその中に、Googler to Googler っていう名前だから、そこでは G2G って略されてたんですけど、その社員間教育プログラムとして紹介されていて、まあ、これめっちゃいいなと思ったのと、あとまあそれが結構ブレインパッドのデータサイエンティストの人たちで勉強会を結構頻繁にバラバラに開いてたので、まあ、これブレインパッドでもやって集約してみんなが自由に参加できる勉強会と、いつ誰が勉強会してるかっていうのを可視化できたらいいなと思って、これをまるっとまあ真似してきたっていうことになりますね。で今のところ、B2B は開催してちょっと過去ログみたいなのを Google スプレッドシートに、そのボットが同時に Google スプレッドシートにも書いていってくれるのでログが残ってるんですけど、開催が一番古い開催が2019年11月25日第1回目の、
結構長いことやってる。
そうなんですよね、だからざっくり1年半ぐらいですかね、今までで、今もやってるので。でそっから始まって一番最近のログを見ると、何回目に付番されてるかというと217回かなになりますね。だから1年半ぐらいで217回 B2B として勉強会が社内で行われてましたっていうことになります。で結構コロナ期間になってリモートにシフトしたから、まあ、なんか勉強会とか社内で行われる機会が減っちゃったよっていう会社もあると思うんですけど、まあ、うちの会社では、むしろ増えたぐらいじゃないかなと思いますね。まあ、感覚的には1週間に2本ぐらいは、まあ、最低でも B2B 経由で勉強会が誰かしらが開催していて、多い時だと、平日毎日やってたみたいな週も、まあ、普通にありましたねっていう感じで、まあ、かなり頻繁に使われているものですと。 まあ言ったらそれだけの話なんですけど、ちょっとこれ作るまでに、まあいろんな、なんかどんなことを考えてやってたかとか、これ実際に、うん、あ、なんかいいね、じゃあうちの会社も真似してみるわって作ってみようとしたら、結構難しいと思うんですよね、実際には。なんか具体的には、まあ初めは開催されるけど、だんだん開催されなくなっちゃうとか、まあ一部のモチベーションある人だけが参加する限られた勉強会になっちゃうとか、まあそういうことに、良くなるかなと思うので、まあ、そういうのを超えて、なんでブレインパッドでは200何回も1年半に継続して今もできてるのかみたいなところの話を今日はしたいかなと思ってます。
なるほど。
雑学的な話になるかもしれないんですけど、もうこの Google が一番初めに公開した G2G っていうものがどんなものかみたいな話からやっていきたいなと思ってます。で、これは Google のリワークってググったら出てくるので、まあ、興味ある方は見てほしいんですけど、その中に、G2G の従業員間での学習プロセスを導入するっていう項目があって、まあ、そこにがっつりと G2G の詳細みたいなのが書かれています。で、結構長いので、読んだらまあそこそこ大変なんですけど、ここでバーッとどんな内容かというのを話してみると、うん、G2G、はですね、Google の社内で行われているボランティアの社員間教育ネットワークですと。で、Google の社内で行われているトレーニングの8割がこの G2G で行われているらしいんですね。
8割ボランティアな。
そうなんですよね。そこがまあマジかって感じなんですけど、まあ、2年前の話だから今はどうなのかよくわかんないですが、6000人を超える Google 社員が自分の時間を割いて同僚が学び成長できるように支援しているっていう、まあ、超大規模でやってますっていうことで、で、内容としても、交渉とかリーダーシップみたいな話から、もう本当に Python コーディングみたいな内容も流度も様々なものがやってるっていうことになるらしいですと。で、これやってる目的は、単純になんか社員に勉強会をさせて、まあそういうコーチングみたいなコストを浮かせたいみたいな話ではなくて、Google はそもそも学ぶこと自体は、会社全体の責任であり、研究開発チームだけの責任ではないっていう思想らしいんですね。なので、社員同士が学びを継続するっていうのは、もう正しく Google が発展するために必要だと考えてると。なので、社員同士が学び続けるっていうのをもう企業文化にするっていう背景があって、まあこういう大人数が参加する勉強会っていうのが開かれてますっていうことらしいです。なんで、まあこれ組織文化の一つだよっていう位置づけってことですね。G2G 自体が。で、まあなんでこんなにも、参加者が多くて、まあうまくいってるかっていうと、社員同士が結局これは自発的に参加してるからですっていう背景があって、で、まあこの勉強会自体が、その社員同士でじゃあ何でもかんでも勉強会を開催するっていうわけではなくて、もちろん高度な内容になったりとか、役員向けの勉強会っていうのはもう外部講師とかを招いてやってるので、まあやっぱりそういう、コスト削減とか、まあ何でもかんでも G2G でじゃあやろうぜみたいな思想ではないということですね。ひとえに、まあ学び続けるための文化として継続してやってるっていうことらしいです。
あれなんですかね、グローバルでやってるんですかね、日本だけじゃなくて、もう世界共通で、例えば、サンフランシスコの講座を受けたかったら、受けれるみたいな感じなんですかね。
ああ、どうなんですかね。でも、書いてる感じだとそうっぽいですね。オンラインで、対応してるやつはできるんじゃないですかね。うん。これ、ただなんか、Google、まあ、さすが Google だなと思うのは、そういう、我々がイメージする、まあ、社員同士でワイワイ勉強会してるっていうよりは、もっとガチな感じで、ファシリテーターの先生役みたいな人も中で教育をしていて、その、G2G の評価みたいなのもちゃんとつけられて、この人は良い先生だとか、まああんまりだったねみたいなのがあって、それが評価にも反映されるとか、あとそのファシリテーターの先生役を鍛えるための教育みたいなものも、まあがっつりやってるっていう話らしいので、まあなんか本当に単純な社員間の勉強会っていうよりは、まあ本当に組織的にやってるかなりガチめの、けど、まあ社員同士で自主的に楽しんでやってる勉強会みたいなことらしいですね。はい。まあ、ポイントは、あと、それがちゃんと評価に反映されてて、表彰もされたりとか、あと参加者からのフィードバックっていうのも、まあ、毎回取っていて、それを評価してますっていうことらしいです。まあ、きっとなんか、インセンティブみたいなのも、結果的には出てるんじゃないかなという感じですね。評価してるってことは。 で、まあこれがその2019年ぐらいに公開されて、当時もまあ話題になりましたと。で、これめっちゃいいやんってなって、結構いろんな企業で導入されてたらしいですね。日本の企業でも。なんかネットとかツイッターで見る限りだと、デザインイノベーションファームのタクラムさんが、タクラムトゥタクラムで T2T っていうのをやりますっていうのをやってたり、あとメルカリさんとか、最近話題のヘイさんとかですね。もう M2M とか H2H とかっていう感じで社内勉強会を、まあ、同じようなスキームでやっていたそうです。ちょっと今はなんか全然どうされてるかわかんないですけど、まあね、チャット、ツイッターとかに書いてたのを見つけたという感じですね。で、この中だと、まあ、なんか真似したいなと思ったのは、そのタクラムさんでやられてる T2T、タクラム版 G2G では、もうちょっと仕組み作りみたいなところも凝ってますっていうことで、そこが、ま、Google フォームに勉強会の内容を書いて、で、裏で Google Apps クリックとが動いて、Slack に投稿されて、そのポストに一定のいいねがついたら、勉強会開催の運びとなる。みたいな感じで、開催するところまでの、まあ、心理的ハードルをいかに減らすかみたいなところに注意して作ってましたみたいなことが書かれてましたね。T2T の仕組みっていう、まあ、タクラムキャストで話されてたやつになるんですけど、ポッドキャストで。まあ、そういうことを話されてましたと。なんで、それらの話をバーッと聞いて、じゃあ、ブレインパッド版を作ろうっていうのをやったのが1年半ぐらい前です。まあ、実際は作ろうとしてから、何ヶ月かかかってるので、さらにその前から構想はあったんですけど、まあ、今回のブレインパッド版作ろうってなった時に気をつけたところは、もともとまあデータサイエンティストの人たちは結構その自主的にまあバラバラに勉強会をされていて、まあ後から、あ、そんな勉強会あったんだったら参加したかったわ、みたいなのが結構たくさんあったんですよね。で、なので、まあそれをまとめてやろうっていうのが B2B なんですけど、ただ結局その人たちも別にいつもいつも勉強会開催してるわけではないんで、割とその B2B として勉強会をまとめるので、これからも勉強会開催したらここにやってくださいねってなっても、まあそもそも続かないという問題がありますと。一個は継続の問題と、あと、まあなんか言ってもインセンティブがないんだったら、まあ、勉強会を今まで開催してた人たちがずっとギブするだけみたいな形になって、まあ、それだとなんかだるいからもうやらないわみたいなとか、別にやる準備が大変だから、まあ、そうですね、やらなくなっちゃうみたいなのがあるので、まあ、インセンティブみたいなのは設定しようっていう話にがあったんですね、最初。というか個人的にはめちゃくちゃそれを作りたかったですと。まあ、結果的にちょっと、インセンティブは作らないっていうことになったんですけど、はじめは、なので、まあそういう積極的に勉強会にやってくれてる人に、まあめっちゃわかりやすく、一回開催したら、まあいくらかお金をあげるっていうふうにしようってしてたんですよね。で、それはまあだいぶ現金な話なんですけど、ただ結構うちだと、社員のコミュニケーション促進のために肉会っていうランチ代を補助するっていう制度があって、そこで出てるお金を考えると、まあ、勉強会の知見を共有してくれたデータサイエンティストの、まあ結構ハイコストだと言われてる人たちが、時間取って勉強した内容を共有して、組織の知見アップのために使ってくれるんだったら、まあそこに何千円か出したとしても、まあ他の出してるお金との兼ね合いも考えたら別に絶対ダメっていうことはないでしょうっていうことで、まあそういう金銭的なインセンティブ、一回やったらいくらみたいなのを作ろうとしてたんですね、最初。ただ、まあそれは結構そのお金の出し方みたいなのも実際は難しいっていうのと、なんか、まあ言ったらすごいライトな発表した人と、めちゃくちゃヘビーな発表した人も、まあ、同じお金出していいのっていう、細かい、そういう、不平等感があるかないかみたいな話にもなって、そういう評価もどうするのみたいな形になって、まあ、結構、その、できない理由みたいなのがどんどん上がっていった結果、まあ、インセンティブはどうやらつけられなそうっていう話になっちゃった。っていう感じで。で、ただ、個人的にはインセンティブをつけないと、やっぱり継続する勉強会にならないから、 まあ、そこはどうするのかっていう話し合いを結構いろいろしたんですけど、まあ、最終的になんか落ち着いたというか、今回ってるやり方としては、今データサイエンティストの部署には何チームぐらいですかね、20チームぐらいチームっていう単位がありますと。でその中でチームのリーダーみたいな人と、まあ、メンバーの人がいるんですけど、まあ、なんかその中で LT 会とかを結構頻繁にやったりとか、まあ、雑談としてコミュニケーションしたり情報共有してる場があるので、まあ、そういうのを持ち回りで1週間に1班の人が順番に発表していくっていうスタイルでやろうっていうことになって、まあ、それはなんか多少強制感がある感じになるんですけど、まあ、もともと勉強会そこでやってたから、B2B で公開場所が変わるだけっていう感じで、持ち回りになって、1週間に1回はどこかしらの誰かが最低でも発表するっていう状態になったので、まあ、それで今も、ずっと何かしら勉強会は続いてるねっていう状態になってますね。で、まあ、そういう一週間に一回誰かしらが発表してる状態があったら、やっぱり、まあ、発表、勉強の発表とかをやってくれる人が自主的に持ち回りとか関係なく、最近こういう勉強したから共有しますわっていう感じで発表してくれる人が出てくるから、まあ、それで、プラスアルファでさらに週に、2回、3回っていう風に自主的な発表も増えて、B2B が賑わっていっているっていう状態になってるっていうのが今の状態ですね。まあ、ちょっとインセンティブをつけないと終わっちゃうからどうしてもつけてほしいっていう話で、まあ、そういう理由で無理ってなったんですけど、結果的にまあ回ってるから今のところいいかなという気もしますが、なんかインセンティブ問題はまあ難しいそうですね。やっぱしどっちみち。この時に引き合いに出したのが面白いなと思ったのが、未来工業っていう会社さんがあって、それまあものづくりの会社なので全然業界違うところなんですけど、なんか社内の仕組みとして、どんなアイデアでも500円でそのアイデアを買いますっていう社内制度があるらしいんですよ。でそれやるとすごいやっぱり大小様々なアイデアがいっぱい出て、会社全体だと年間で1万件ぐらいそういうちっちゃいとか大きいアイデアが提案に上がってくるようになったらしいんですね。でまあ、中でもそれで商品化をした商品の不良品を 100% 発見できるシステムみたいに、なんかだいぶすごそうですけど、そういうのもその500円アイデアから考案が始まって、実際にその未来工業さんで工場に導入した事例とかもあるので、まあ、なんかアイデアにお金払うとか、その発表にお金払うみたいなのは結構いいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その3000円というか何千円っていう金額が結局データサイエンティストとかの人がもらって嬉しいかどうか、なんかモチベーションになるかどうかは、またそれぞれの人によるとは思うんですけど、まあ割とうちの会社だとそういう金銭的なインセンティブやらなくても、まあ一旦持ち回りの当番を作ったっていうのと、あと自主的に発表してくれる人がまあ比較的多いという感じで回ってるっていう状態です。
この未来工業のやつ今調べたんですけど、その制度がもう1980年とか30年前、40年前みたいなくらいからやってるらしいのがすごいなって思ったのと、あともう一つが、じゃあどれぐらいの、なんていうんですかね、頻度かっていうのが、社員数が850人で年間5000件ぐらいあるらしいです。
めっちゃすごい。へぇ
でも5000件だったらかける500円して、うん、いくらだ、これちょっとダメだ、算数が苦手でしたね。250万円ってあってますかね。あれ25万か25万ですね、すいません。25万円とかなんで、まあ大した、そんなに、うん、856人の会社にしては大した額じゃないと思うので、全然なんか、でも社員として500円もらえるのは嬉しいですし、経営としてもまあそれぐらいならいいかみたいな感じなんでしょうね。ちょっと
なんかランチ代になるかみたいな感じなのかなっていう。まあそうなんですよね。うん、なんかその試算みたいなのも、まあ、仮にですけど、一回発表したら3000円インセンティブで上げますよってなった場合も、まあ、例えば年間で60万円分の予算つけてたら、200回分ぐらいがインセンティブ付きでそういう勉強会を行えるから、まあ、年間の営業日を290日としたら、3日に2回は誰かしらがインセンティブ付きで勉強会をやってくれるってなるので、で、まあそれの 資料とかが社内にどんどん蓄積されていくんだったら、まあ、年間60万取ってそういう勉強会を賑わす起爆剤の一つとしてはいいんじゃないかなと思ったが、まあその60万を多分なんかどういう名目で会社として何の予算で社員に渡すかみたいなのが経理上の問題になったりもするっぽいので、まあそういう方面でもなかなか厳しいっぽいですね。
なんか、あともう一個思ったのが、すいません、さっきの掛け算間違ってました。250万なんですけど、アイディアの話、さっきの工業製品のアイディア作るって、成功した時の、なんていうんですかね、価値が見えやすいじゃないですか。この、なんていうんですかね、アイディアでいくら儲かりましたとか、いくら改善しましたみたいな。で、一方、勉強会って知識のトランスファーなんで、なんていうか、貢献が可視化されにくいっていう。この人がこの発表して、いろんな人に知識が行き渡ったことによって、いくらの効果がありましたっていう効果が出しづらいので、うんうん、なんか、もう、お金を取るのは難しいのかなってのが、ふと思いました。
そうなんですよね。まあ、これ、インセンティブをつけない理由の方が無限に思いついちゃうから、まあ、これ厳しいんだろうなと思ったけど、まあなんかこのポッドキャスト自体もそうかもしれないんですけど、モチベーションある人だけがなんか頑張ってやっぱし発表会とか、まあ企画を先導したりとかもやるのって、まあ正直、なんだろう、不満溜まっていくと思うんですよね、長期的には。短期的にはモチベがあるので、まあ別にただでも何でも何でもやりますよって感じなんですけど、まあ継続する回にならないから、まあお金っていうのは別にそれが嬉しいかどうか置いといたとしても、まあこれを価値があると認めてお金を渡していきますよっていう姿勢自体は必要なのではって思ったりもしたが、まあ結局勉強会を自主的にやる人がそもそも職業柄多いから回ってるのかなっていう気もしますね。という感じです。まあなんでうまくいくか、お金とか払ってんのっていうのは気になるところだと思って、まあ自分も他の企業さんでされてるあのタクラムさんとか実際に聞きに行ったんですけど、まあ別にお金とか出てるわけではないらしいので、あ、そう、まあそれだいぶ前の話なんでちょっと今わかんないですが、うん、まあこの辺は気になるところかなと思いますね。やり方どうしてるの論で。ということで、そうですね。まあ G2G から始まって他社さん版 G2G も参考にしつつ、ブレインパッドは今こういう形で回っています。で、もう一つ、その B2B と合わせて使われている道具がもう一つあって、まあそれもすごい単純な話なんですけど、社内のチャットの中に教えてっていうチャンネルがあるんですよね。チャンネルの内容としては、まあもう誰でもどんなに簡単なことでも聞けますよっていう、まあ多分全企業が、スラックとかを導入してる全企業が一回は作るチャンネルだと思うんですけど、何でも聞いていいチャンネル。まあそれを一個作ってましたと。で、それまあ特になんかそのデータサイエンス系の話で、質問できる場所みたいにしてたんですけど、で、もともとはその中途で入られた方とか新卒で入ってこられた方が気軽になんかこんな話聞いたらバカと思われないかなみたいなやつでもじゃんじゃん聞いてくださいねっていう名目で作ったんですけど、ただなんか蓋を開けてみれば結構古参の人たちがなんかこういう資料を作りたいんですけど似た資料どっかにありますかとか、こういう説明を求められてるんですけどなんかうまい答え方ありますかとか、分析のこういうやり方って知ってますかみたいに、割とそうですね、新卒の人というよりはなんか質問される側の人たちがカジュアルに質問してくれる場所になったんで、まあ今そこも賑わっていて、でそこにあるこういう分析で困っていますと、でこれを B2B でちょっと開催して広く意見を求めたいので、時間合う人とか知見ある人はよかったら来てくださいって教えてチャンネルに、まあ、G2G の開催の用紙を書いといたら、みんなその G2G に来てGoogle Meet とかで喋ってくれるっていう感じで、まあ、そこなんかうまくコンボで使ったりしてくれてるから、割とこういうチャンネルは同時にあったらいいのかなって思ったりしますね。まあ、回の内容はこんな感じですと。で、実際にちょっと、まあ、ここで聞いてみたかったんですけど、まあ、過去回とかで200回ぐらいありますけど、なんか印象的だった回とか、自分はどんな回したかみたいなのやつを紹介も兼ねて喋ってみたいんですが、なんかありますか？ざーっと古いやつから見ていって。
まあ前提として多分僕が一番 B2B 勉強を主催してる人だと思うので、あの主催側的な話をすると、今僕の名前で明確にやってるのが39回だったんで、
すごい、まあ
勉強会の 2,3 割は僕がやってるという、
あの、はい、ウィークリー二の平は毎週1回やってましたもんね、 B2B でも
ですね。でもあれもまあ B2B に投稿せずに勝手にやってるのもあるんで、多分まあここには含まれてないのも含めて、まずその話すると、うんうん、はい、あの1週間ごとに僕が気になったデータサイエンス勉強会みたいのをやっていたのは、まあなんていうんですかね、まあ、B2B の有名1イベントみたいな感じでありましたね、
うんうん、
営業の人とかもたまに聞きに来てくれたのはすごい嬉しかったですね。
これちょっとなんか先にざっとどんな感じの勉強会が今まであったかざっと言ってみると、まあ、なんかカグル本の輪読会とか、分析官の倫理観形成に向けてみたいな、ちょっとなんかお堅そうな話あったりとか、あと退職される方の最終講演会っていう、まあなんかお遊び半分みたいな回もありますし、あと案件共有の話ももちろんあります。あ、最近だったあれですね、新卒研修用に作った資料のレビューを兼ねて、ちょっと一回同じ講義をやってみるのでダメ出ししてくださいみたいなやつもやってたり、うん、あとカグル系のコンペの、解放の紹介もありますね。で、あと趣味でなんか なんとかのインスタグラムの API を触ってみたとか、そういうやってみた系のやつもあって、二の平さんの気になったデータサイエンスニュースもあって、あ、最近使って良かったアプリ5000みたいな、まあ、結構雑談的なやつも、あと新卒の人と喋ろうっていう会とかもありましたね、雑談会みたいなので、まあ、そういうラフなやつも全部ひっくるめて B2B に流してますね。
なんかやってよかったなで、かつ仕事に直結したなってのが、あの需要予測の案件僕やってる時に、需要予測の PM 集めてあるあるをみんなで言う会っていう、お客さんにこんなこと言われてこういう対処するよねっていうあるある会やったんですけど、そこで得られた知見はまんま案件に適用できたので、なんていうんですかね、本当にごくまあなんていうか言葉選びが難しいですが、案件に直結で役立つような勉強会として、はい、すごい面白かったです。あれ、
あの初め想定してたのは、こういう勉強をやって詳しくなったので皆さん教えてあげますよみたいなのを想定してたんですけど、二の平さんとかはこういうのがわからないから知ってる人教えてくださいって、なんか逆開催的な感じでやってたの、なんか頭いいなと思いましたね。
本当にわからないから誰か教えてくれみたいな感じで、
うんうん、この時間にミート開けてるから知ってる人喋りに来てみたいな感じだって、いやー、やっぱなんかでもそういう人がこう成長していくんだろうなって感じましたね。ああやって人に広く聞ける人、こういう場を使って、うん、逆 B2B って言ってやってましたね。
そうですね、なんかオンラインの方がやりやすくなりましたしね、そういうのは。
うん、確かに、まあ会議室とかに移動するの、まあ、重なっていった地味にだるいですからね。あとなんだろうな、なんかユニークなやつあったかな。あ、でも完全に趣味発表みたいなやつとかもありますね。あの、幸せと音楽についてっていうタイトルも見つけた。あとなんだろう。あ、あとあれか、会社の福利厚生で技術書買っていいよっていうお金がありますけど、それで買ったおすすめの本たちとか。あと最近は雑談半分で結構役員の人とかを招いて、割とざっくばらんに、なんか今までどういう仕事されてきましたかとか、これから受託分析っていうのはどういうふうになりますかみたいな、こう交流会兼座談会兼その偉い人のこう今までのキャリアを聞く会みたいなやつも主催されてる人がいて、それも B2B に流してくださったりしてるので、まあ、そこで知って参加するような機会も増えてきましたね。
全体的にやっぱデータサイエンスの話が多いですね、改めて見てみると。
そうですね、まあ基本なんかデータサイエンス部署の方が比較的多く、比較的というか、まあかなり発表されてるからかな。
なんかビジネス的な話とかって言語化が難しかったり資料化が難しいことについて口頭で話してくれる系の勉強会すごい好きですね。
うんうん、
なんかテキストに起こすとこういうのは絶対伝わらないだろうかなっていうので、なんかこういうこと考えてクライアントフェイシングしてますみたいな話とかは 結構役に立ったなと思ってます。
ああ、なんか違う、その別の職種でエンジニアの方がやってる勉強会とかもあって、そこも、まあ、データサイエンティストの人と違う分野だからためになったというコメントもありますね。うん。まあそんな感じでかなりざっくばらんにやってて、まあ今も引き続き続いてるから、これからもずっと続いていったらいいなと思いますね。結構この B2B をやるのも、教えてチャンネルもそうなんですけど、まあ単純になんか知識を得るための場っていうよりは、最近だと、まあ、コロナになってリモートになったっていうのも踏まえていいなと感じてる他の副産物として、この誰々さんがこのいう話が詳しいんですねっていうのがだいぶわかるようになってきたっていうのがすごい良いなと思ってて、多分これ一般的になんかトランザクションメモリーって呼ばれてるもので、どこに答えがあるかっていうよりは、まあ、誰が答えを知ってるかみたいなことを組織全体の人が共有してる状態っていうことだと思うんですけど、まあ、これやって、誰々さんがあの発表をしていたから、まあ、きっと詳しいから聞いてみようとか、誰々さんがあの発表をしてたから、その人は、そのことについて少なくとも興味を持っているはずだし、まあ、発表内容を聞いてたらすごく詳しいから、例えばまあ、仕事を振ってもできそうみたいな感じで、興味関心とか、その人のスキルレベルみたいなのも、副次的に知れるので、なんか組織のを把握するっていう意味でも、まあ、こういう勉強会って、とてもいいなと思いましたね。だからまあ、それはリモート期間中でも、どんどん続いていって、まあ、バラバラになる組織を引き止める役目も、なんか一つ買ってるんじゃないかなという気もしています。うん、データサイエンティストとか、特になんか具体的なスキルとかを記述しにくいと思うので、まあ、こういう勉強会とかで片鱗を知れたりとかするだけでも、まあ、そういう意味でも役に立ってるんじゃないかなっていうとこですね。
そうですね。僕もたまになんか勉強会に参加してくださったビジネスの方とかエンジニアの方から連絡来て、これってどうなのみたいな話とかが来るようになったので、なんか出会いのきっかけじゃないですけど、そういうのは結構体感しました。
うんうんうん。トランザクションメモリーを育てる場として、まあ勉強会はめっちゃ重要だって思いますね。で、まあ今んとこ結構全体的にはうまくいってるかなっていうこの B2B なんですけど、個人的にはあとこういう課題があってこれ超えたいなと思ってるのが2つあります。で、1つは今データサイエンティストの人が結構主催が多くて、まあ元々はもうブレインパッド社のいろんな部署の人含めてこの勉強会、オープンな勉強会の場になればいいと思ってたので、結構部署の壁をめちゃくちゃ超えられてるかっていうと、まだ超えられてないなと思ってますね。なんで、まあそこが超えられたらいいなって思ってるのが一つで、これ、ただなんか理由は結構、これじゃないかなと思う理由があって、もともとこの B2B が、まあやりたいって言って、じゃあ、ちょっと データサイエンティストの部署で、まず小さく始めていって、で、結構継続とかしたり盛り上がってきたら、まあ他の部署に展開したり、会社全体に展開していけばいいんじゃないかっていう、まあよくあるやり方で進めていったんですよね。ただ、今、まあ蓋を開けてみれば、結構そのデータサイエンティスト部署の人たちが、割とワイワイ勉強会を開催してるっていう状況に、今度なんか他の部署の人たちもいつでも何でも発表してくださいね、ウェルカムですよって言っても、いやなんかそれはデータサイエンティスト部署のイベントでしょみたいな感じで、多分ちょっと敬遠されてるんじゃないかなと思っていて、やり直せるんだったら、最初から他部署の人とかもみんな巻き込んで、まあ、初めに広くいろんな人に参加しておいてもらって、で、ちっちゃいところから大きくなっていくっていうやり方にすればよかったなっていうのが一つですね。まあここは今からでも結構最近だと少しずつですけど他の部署の方も参加されたりしてきてるので、まあ時間かけていったらもうちょっとうまくいくかなと思ってますと。で、もう一つが質問が結構少ないかなと思ってるんですね。発表する人はもちろんバーって喋っていろんな話してくれて、で、もともと質問をする人はまあ遠慮なしに質問してくれて、で、盛り上がるんですけど、結構、毎回まあ大体10人とか ぐらいは参加、少なくともそれぐらい参加されてるんじゃないかなと思ってて、 B2B 開催するたびに誰かしらが10人ぐらいいるみたいな。ただなんかそこで10人の人たちがみんな質問するかっていうとそうじゃなくて、まあ一人の人が質問するかどうかみたいな感じで終わるパターンも結構多いですね。バーッと発表者が発表しておしまいみたいな感じになって、まあそれがちょっと寂しいなって思ってます。で、まあそれもなんでこういうことになっちゃったのかなって思うんですけど、まあ自分自身も感じてることなんですけど、やっぱりそのリモートでやってみんなの画面が並んでるところで、まあ基本的にカメラとかオフでマイクオフでっていうマナー的な意味合いでそうして参加する人が多いんですけど、まあそうやって真っ黒の画面が並んでるところに対して質問するのって、まあ普通に怖いですよね。ためらいますよね。だからまあそういう心理的なハードルで質問しにくいっていうのが一つと、まあその根底にはなんかこう、これぐらい人がいて顔も見えない人がいる中でなんかアホな質問したらアホだと思われちゃうんじゃないかっていう、まあ、質問するやっぱりハードルがあるんじゃないかなと思います。で、なんかこれも解決策として一つ思ってるのは、二ノ平さんがまさにこの前の最終退職発表会みたいなところでやってた方法なんですけど、あの Google Meet だったらプラグイン入れてコメットでしたっけ、あの匿名のニコニコ動画みたいにコメントを匿名で流せるっていうのがあるんですけど、まああれとか結構今回の問題に向いてるんじゃないかと思って、匿名でかつまあ何でも、まあ基本的には質問何でもいいので、まあ匿名でみんなが見るところに質問が流れる、まあ直列で質問するとなんかみんなの時間を取っちゃって申し訳ないみたいな気持ちが質問しない人の中にはあると思うので、まあ、コメントみたいに、あの、コメントとして並列でバーって質問流せる。そしてそれが匿名だっていう状態だったら、まあ、割ともっと質問できるんじゃないかなと思いますね。割とそのスライドゥとかで匿名で質問するツールはありますけど、まああれ別途で動かしたりするのちょっとめんどくさいので、まあ、コメントみたいにプラグイン一発で、その発表中の動画の上にコメント流せるっていう方が、より質問しやすいんじゃないかなっていうのがあって、まあそれ、なんか同じ悩みがある人はおすすめだなと思いますね。
あとあれですかね、我々は Google Meet 使ってるからまあそうなっちゃってるってのあるんですけど、 Zoom だとセミナーモードみたいなやつやると、あの QA を匿名で投げるみたいなのができるんで、それでまあある程度対処できるのかなと思ってます。
ああ、なるほど。 Google Meet は匿名で質問まだ投げられないのかな。そういえば
そうですね、2021年6月9日時点だと、そう、あ、6月8日の時点だとそうですけど、ズームだと確かできるので、
便利、
まあ、あれはいいなと思って見てます。はい、
うんうん。まあそういうところで結構解決する部分はあるんじゃないかなと思いますね。というのが、ブレインパッドでやってる B2B っていう勉強会共有の仕組みの紹介でした。
まあよかったら皆さん真似してくださいって感じですね。
そうですね。仕組み自体は簡単で、一番のポイントは続くようにするにはどうするかっていうところなんですけど、まあうちはある程度当番制を導入したら今のところはうまく回ってるのかなっていうところですね。まあそれもなかなかちょっと厳しいとは思うんですけど、まあ初めはやや強制力を持って持ち回りでやっぱり回していくっていうのが、完全自主制にするとちょっと仕事忙しかったんで今週スキップしてくださいみたいなのが重なって結局なくなっちゃうっていうのは容易にありそうなので、うん、そこがアイディアの出しどころかなと思いますね。はい、じゃあ今日は B2B の話でしたということで終わりたいと思います。